本日の福音書テキストは、良きサマリア人の例えです。まあ、サマリア人というふうに昔は言ったので、つい私もそういうふうに言いますが、聖書の中ではサマリア人となってますね。教会に長く通っていらっしゃる方であれば、ここをこれまでにも何度も読み、学び、このテキストをもとに説教を聞いてきていらっしゃるかと思います。大変馴染み深い福音書テキストであります。また今日お集まりの中には、ここを初めて読むという方もいらっしゃるかもしれません。例え話で語られたイエス様の教えの基本の木とも言えます。例え話でたくさんのお話をされたイエス様ですが、考えてみると、私どもの頭に残る、記憶に残るイエス様の言葉というのは、やっぱり例え話が多いのではないでしょうか。今日のこのサマリア人の例えと同じに、もう一つ大変よく知られているイエス様の例え話っていうと、皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。放蕩息子の例え話を思い浮かべる方も多いんではないかなと思います。教会に来て間もない方であるならば、今日のサマリア人の例え、そして同じくルカ福音書の中にあります放蕩息子の例え、ここからぜひイエスについて学んでほしい、そんなふうに思うのであります。良きサマリア人の例え、そして放蕩息子の例え、いずれもルカ福音書の中に収められております。で、この2つのイエス様の例え話には共通点がございます。簡単なことなんですけど、いずれも愛についての例え話になっております。放蕩息子の例えは、これは神の愛がこのお話の中に盛り込まれております。悔い改めた人に対する父なる神様の至上の愛、どれほど神の愛が私たちに豊かに注がれているか、放蕩息子では語られます。一方、今日の例え話、良きサマリア人では、これは神と人との間の愛ではなくて、人と人との中で交わされる愛が語られております。まあ、そういうふうに同じ愛でも少し趣が違っているのであります。このことを念頭に置きながら、今日のサマリア人の例えからイエス様の言葉を受けていきたいと思います。イエスのところにやってきたのは律法の専門家でした。律法の専門家ですから、聖書に誰よりも精通している学者であります。この律法の学者がイエス様に質問に来ました。ただし、この質問には今の聖書に書いてあったように、イエスを試そうという魂胆がこもった質問でありました。イエス様から教えを受けようという質問ではございません。それはやっぱりそうですよね。ナザレのイエスは学歴ゼロです。律法の専門家、博士号を持った学者先生たちが、学歴ゼロのイエスから教えを請うなどということはありえません。彼らが今イエスを試そうとしたのは、 イエスの世間での評判を律法学者たちも耳にしていたからであります。何の権威もない聖書の基礎も知らない輩が偉そうに神の言葉を人々に教えるなどとはけしからん、ちょっと懲らしめなければ、まあ、こういう魂胆でありました。そのような背景がこの例え話の背後にはございます。律法学者は聞きました。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスのことを先生と呼んでおります。形式的にはですね、上から目線じゃないですよね。非常に丁重に、全然挑戦的な質問をしていません。丁寧な言葉遣いをしています。このあたりはさすがジェントルマン、律法学者であります。さて質問の中身、永遠の命を受け継ぐ、これがテーマになっております。このテーマがおそらくこの時代律法学者たちの間では日頃から話題になって深く考えていたのでしょう。つまり律法学者たちにとってみたら、これは自分たちの得意分野でございます。ところで永遠の命という言葉ですけれど、これは旧約聖書にはほとんど出てまいりません。新命記に一回出ているだけです。常しえの命という言い方もあるんですけど、これも詩編に一度出てくるだけで、これに対して新約聖書の方には永遠の命という言葉がですね、たくさん出てまいります。特にヨハネ福音書には多いんです。で、このことから、この永遠の命という言葉遣い、そしてその概念というのはですね、イエス様が生きておられた時よりもう少し前の時代から盛んに言われるようになってきた。つまりこれはヘレニズムというギリシャの影響を受けた文化、ギリシャの思想、ギリシャの文化の影響をイスラエルが受け始めてから出てきた言葉だったようであります。ですからこの時代の律法学者たちもそういう考え方をするようになったわけですから、旧約聖書の時代からずっとそういうテーマが話題になってたわけではない、むしろ比較的新しかったということが言えますが、では私たちの時代はどうでしょう。永遠の命という言葉遣いはするでしょうか。まずしないですよね。じゃあ現代ではそれに近い概念というのは何でしょう。不老不死でしょうか。まあそこまでいかなくとも、最近はアンチエイジングという言葉をよく耳にいたしますけれども、聖書に出てくる永遠の命という言葉と不老不死とかアンチエイジングは同じではありません。永遠の命とは私たちと神様との関係のあり方のことです。この世で生きる私どもの健康状態のことではないですね。分かりきったことなんですけど、神を信じない人には神はいませんが、神様を信じる人には神がいらっしゃいます。神の言葉に耳を傾ける私たちには神様が存在しているのです。信仰を通して神とつながっているのです。神様とのつながりを大切にしながら毎日の生活を送っております。 それが今日のこの礼拝という形になって、私どもの祈りになり、神様への賛美となっていくのであります。そしてそこに感謝と喜びを抱いていくことができます。で、こうした関係があり続けること、たとえ地上の生涯が終わったとしても、私という個人と神様との関係、つながりは永遠にあり続ける。それが永遠の命です。体の滅びとともに亡くなってしまうことはない。なぜならば神ご自身が永遠だからであります。まあ、このような理解をイエスの時代の律法学者が持っていたかどうかは分かりませんけれども、少なくともこの今日のイエス様の言葉から永遠の命について、そういうメッセージを私たちは聞き取ることができるのです。さて、もう一度例え話の方に入りましょう。イエス様は言いました。尋ねたんですね。律法には何と書いてありますか。旧約聖書のことですね。すると律法の専門家は答えるんですけれども、永遠の命、すなわち神様と私たちとの正しい関係を保っていくにはどうすればよいと律法に書いてあるか、こういう質問をイエス様がされたのであります。律法の専門家は早速旧約聖書から引用して答えました。おそらくもう立ちどころに即座に答えたでありましょう。引用した箇所は旧約聖書の申命記とレビ記からでありました。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが申命記から。また隣人を自分のように愛しなさい。この部分がレビ記からの引用です。これ教科書通りの回答ですよね。答えです。ですからイエス様は言いました。正しい答えですね。そして次に言いました。ぜひ実行してください。イエス様はここで律法学者の答えに賛同するのであります。で、ここまではおそらく律法学者も想定通りの展開だったのかもしれませんが、問題はその後です。イエスと律法学者との問答はここから佳境に入ってまいります。イエス様はこう尋ねました。では、私の隣人とは誰ですか。イエス様はここで、イエス様は律法学者、律法学者はここでイエス様に対して変化球を投げてきたんです。私の隣人とは誰ですか。律法学者のこの問いに対してイエス様がお話になったのがこの良きサマリア人の例えになります。そしてイエスは例え話を用いて、隣人とはサマリア人です、こうはっきり答えたのであります。もう一度例え話のあらすじを簡単にかいつまんでお話ししますと、一人のユダヤ人が追いはぎに襲われて半殺しになって道端で倒れていました。そこをエルサレム神殿での仕事を終えた祭司が通りかかったんだけれども、その人を避けるようにして道の反対側を通っていた。次にもう一人、神殿での仕事をしていたレビ人と言われる人ですが、この人も仕事を終えて道を通りかかった時にその男性に気づいたんだけど、やっぱり道の反対側を通っていってしまった。3人目として登場するのがサマリア人であります。 サマリア人がやってくるとですね、この人は倒れている人に声をかけ、手当てをし、宿屋まで付き添っていったんと、こういうお話ですね。お話の展開としては非常に分かりやすいです。神殿で仕事をして疲れて帰りの道を急いでいたユダヤ人たちですが、道端で倒れている人を見てですね、二人ともその人を避けて通っていったわけですけど、サマリア人は彼を助けたと。最初の二人のユダヤ人はなんと無慈悲で心のない人だったのだろう、まあ、そういうふうな見方もできるかもしれません。黙って通り過ぎていってしまったわけですから。けれどもここでもう一つの見方があります。この二人のユダヤ人は倒れて死んでいた人が動かなかったからもう死んでいたと思ったのかもしれません。二人とも神様の仕事に仕える、まあ聖なる仕事をしている人たちです。神殿の職員は体が汚れてはいけません。死体に近づいたり触れたりしてはいけないという律法がございます。これを守ろうとして二人のユダヤ人は道の反対側を通っていったのかもしれない。おそらくそうでしょう。それがイエス様の例えの意図だと思います。つまりですね、二人のユダヤ人は人命救助よりも律法を守ることを優先したんです。まあ、そういう設定でイエス様はこの例え話をなさったんです。詳しい話は省きますけれど、ユダヤ人とサマリア人は歴史的な経緯があって大変仲が悪かった。ユダヤ人はサマリア人を軽蔑し忌み嫌っておりました。イエス様は律法学者たちにこの例え話をするときにわざとサマリア人を引き合いに出したのです。そしてわざとサマリア人を旅人を助ける人に仕立てています。こう問いかけます。さてあなたはこの三人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法学者何と答えたでしょうか。その人を助けた人です、こう答えました。皆さんなら何と答えますか。サマリア人ですって答えませんか。でも律法の専門家はそういう言い方言わなかった。その人助けた人、こういう言い方をしたんです。サマリア人というふうに言うのを避けたんです。言いたくなかったんです。イエス様にはそのことはよく分かっておりました。そしてこう言いました。行ってあなたも同じようにしなさい。このイエス様がお話になった例え話のこのシナリオの見事な展開にただただ驚かされます。私の隣人は誰ですか。律法学者にとっての隣人は同胞のユダヤ人だけでした。けれどもイエス様にとってのユダヤ人とは全ての人でした。律法学者はこれに反論することができなかったのです。心を尽くし精神を尽くし力を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさい。神を愛すること、それはそのまま隣人を自分のように愛することです。そしてこの隣人には 一切分け隔てはありません。三条の説教で語ったイエス様の御言葉を思い出します。イエス様はおっしゃいました。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。旧約聖書の教えではこういうふうになっているけれど、しかしイエス様はおっしゃいました、しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の異なるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。私にとっての隣人、誰でしょうか。ひょっとすると私たちも今日の立法学者のように、隣人が一部の人に限られてしまっているかもしれません。私にとっての隣人を広げていく、それが今日私たちがイエス様から教えられているメッセージであります。でもその前にもっと確かなことがございます。イエス様ご自身が私たちを隣人としてくださったということであります。この私もイエス様にとっての隣人なのであります。私たちはイエス様から隣人として主の愛を日々受けていることを確かめたいと思います。お祈りしましょう。愛する主よ、私どもの愛の幅が、神様が私たちを愛してくださっている愛よりも限られてしまっていることを思わされます。どうぞこの例え、サマリア人の例えでイエス様がお話になったように、私たちの愛を広げていくことができますように、そして主の御言葉をこの世にあって行っていくことができますように、どうぞ今週も私たちと共にいてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。